ケアエニックスミュージック鈴木秀峰ポッドキャスト、制作から日常話までソロもしくはゲストとともに展開する鈴木秀峰音声チャンネルです。ナビゲートを務めるのは私鈴木ミスト、ゲストはカルチャースペースモッドのオーナーであり音楽家の中里正幸さん。中里さんの音楽活動からシームレスにつながる大人の遊び場モッドとは、イベント構想やファイナルファンタジートークまで幅広くお伺いしました。お好きな時間や場所、リラックスした空間で聞いてもらえると嬉しいので、ぜひチェックください。本日のゲストは、モッドオーナー兼アーティストの中里正幸さんをお迎えしてお送りいたします。中里さんよろしくお願いします。
お願いします。
素敵な場所で収録ということで、モッドさんにお邪魔しているのですが、中里さんのプロフィールについてちょっとお伺いしたいのですが、オーナーであってアーティストである、どのような形になるんでしょうか。
私個人としては、ロックバンドブシット&ザ・フラワーズというロックバンドのボーカルとピアノとギターをやってまして、自分で曲を書いて自分のそれアーティスト活動もしつつ、劇伴だったりとか CM の音楽だったりとか、あとは、もっと立ち上げてからは、ここでレコーディングなども受けたりしまして、ミックスマスタリングなどもやっている、まあ、ミュージシャン感じです。
多彩ですよね。ここのスペース、モッドの前にアーティストで音楽活動されてて、モッドを立ち上げたという形ですね。
そうですね。結構、こう、場所のオーナーさんもいろんな経歴の方いらっしゃると思うんですけど、うん、僕の場合はもう完全にアーティストをやりながら、お店をやるっていう感じで、はいはいはい、まあ、うちのお店自体もかなりアーティストライクなというか、アーティストの視点で、運営をしてるっていう感じで。
そうですよね。なるほど、なるほど。と、ギターと、
はい、
ピアノと、
はい、
ボーカル、
はい、
ってことはもちろん作曲もされてってことですよね。
そうですね。はい。
で、お店の運営と、
はい、
今あれですよね、カセットテープの制作とか、マスタリングとかそういうのもされるんですよね。はい、いや、もはや何でもできるじゃないですか。
もうだんだん、やることが増えていったという感じで。
はいはいはい。
はい。もともと、ちっちゃい友達とかのリリースも手伝ったりして、インディーレーベルを運営してたんですけども、うんうん、レーベルを自分でやるとなると、結構何でも、予算がないところでやるもんですから、
うん、
自分でやるようになってしまって。
ああ、もう、インディー話のあるあるですね、それは。
そうですね。本当に。どんどん、こう、マルチクリエイティビティが広がっていって、今に至るという感じですね。
何年ぐらい前から活動されてたんですか？
レーベルを始めたのが7年前くらいでして、
うんうんうん、
その時が、自分のリリースを一旦落ち着けて、
はい、
ジャズだったりとか、うんうん、あと海外のクラブミュージックだったりとかを、うん、まあ、日本でリリースする、
うん、
レーベルをコンセプトとして立ち上げて運営をしてたんですけども、
はい、
それが結構なかなか大変だった時で、
うんうん、
1年2年しかできなくてちょっとお休みしてたんです。
はい。
で、このもっと立ち上げる、1年前からちょっと前くらいにもう一回レーベルを自分で始めて、
はい、
で、そこから自分の作品を出したりとか、もうほぼ今はセルフレーベルに近いんですけども。
あ、なるほど、なるほど、
はい。結構こだわりがみんな、僕も含めて強いもんですから、
はいはいはい、
PV だったりとかも仲いいメンバーだったり、
うん、
こう自分で作りたいっていうところで、
はい、
かなり DIY ではあるんですけど。
ああ、そうなんですね、
はい。なので流通も含めて全部自分で今やってまして、
うんうん、
はい、そこで結構勉強したのが今のお店の運用には生きてるかなと思ってます。
なるほど、なるほど。じゃあ、はい、その時からのやっぱり DIY 精神がもうお店作りにも活かされてて、ここに繋がってるってことなんですね。
そうですね。地続きですね。
モッドですが、
はい、
ネーミングの由来とかお聞きしてもよろしいでしょうか。
はい。モッドは、モディファイのモッドだったり、うんうんうん、モダーンとか、
はいはいはい、
あとはモッツのモッドですね。
あ、なるほど、なるほど。
かなり複合的な意味なんですけども、はいはい、一番根幹はやっぱり、楽器の改造のモッドだったり、そういう、既存の、まあ、よくステレオタイプなものからアップデートして改造して、うん、もうより良くするっていうような、違法改造みたいな意味が結構あるんですけども。
エフェクターのあれとかね、ありますよね。
そうですね、
うんうん。
はい。まあ、ネガティブな意味ではなくて、
はい、
よりアップデートするというか、
うん、
改良して、今の時代に即した使いやすい、モダンなものにするっていうことで、
うんうん、
うちも、 一応、会場はレンタルスペース、ライブができるスペースと、
はい、
あと1階が、カセットテープ屋さんと、カフェバーっていう感じなんですけど、まあ、似たような業態だとライブハウスだったりとか、
はい、
まあ、クラブとか、うん、まあ、イベントスペース、ギャラリーとか、カフェっていう感じなんですけど、
うん、
まあ、そういう今までのステレオタイプなものからちょっとアップデートした、それがギュッと全部に一箇所に詰まっているというような、はいはい、一箇所でいろいろなことができるっていう複合的なお店としてうちは運営してまして、う
ん、最初お邪魔した時はい、びっくりしました好きなものが全部あると思って、
はい、
もうその強烈な印象が今でも本当に鮮明に残ってるんですけど、
はい、アンディ・ウォーホルっていう現代美術家の、うん、自分の作業場兼、うん、まあ、パーティースペースというような感じで運営してたファクトリーっていう
ところがかっこいいっすよね、
ありまして、あそこはアンディ・ウォーホルがその自分の作業場として人を雇ってそこで作品を作る、まあ、工房なんですけど、うん、
はい、
そこに日夜いろんなベルベット・ザ・アンダー・ザ・グラウンドのメンバーだったりとか、うん、いろんな人がアーティストとかミュージシャン俳優とか、うん、いろんなジャンルの、まあ、人が来て、はい、でそこでお酒を飲みながらバーバー騒いでどんなものを作ろうかでやるっていう、こういろいろスキャンダルみたいなのもあったりとか、
はいはいはい、
それはハレンチな部分もあるんですけど、うん、そういうところは抜きにするとすごくクリエイティブな、
はいはい、
いろんなアーティストが出入りしてこの新しい交流だったり、
うんうん、
文化が育っていく場所っていう交流の場所としてあったような気がしていて、う
ん、はいはいはい、
そういう場所ってなかなかこうないなっていうところがあったので、
それはすごいイメージがめっちゃ伝わりました
そうなんですよ。なので結構こう仲のいいミュージシャンの友達の家に遊びに行って、
はい、
わあこの機材面白いね、こんなの持ってるんだって言いながらお酒飲むみたいな感覚で、
うんうんうん、
でそこでなんならレコーディングもライブもできて
最高ですね。
マインドとしては結構、はい、まあもちろんその飲食業だったり、うん、まあ、スペースレンタル業というか、
うん、
ライブハウスみたいな業態には近いんですけど、
はい、
マインドの部分では、うん、こう自分家に友達が毎日遊びに来ている感覚というか、はい
はいはい、なるほど、
はい、ですよね。
うーん、
なので比較的そのムードが、うん、結構こういろいろ来てくださるミュージシャンに伝わっているような気もしていて、
うん、いや本当そうだと思いますうん、1階のスペース、
はい、
いろいろこうまあ、それこそカセットプレイヤーだったりエフェクターだったり楽器だったりとか細かいものがいっぱいあるじゃないですか、
はい、
でそれをこう見ながら飲んで話してっていうのがもう最高なんですよそうそう、もうネタに一生困らないみたいな、うん、
はい、
そうするとこうまた知らないお客さんがやってきて機材なり共通項の話題からいろんな話ができたりとか、
はい、
自然とこう会話になるっていう流れがなんかすごいいいスペースだなと思ってでもちろんその中里さんの人柄もあっていやハマりますよそれ
いや嬉しいです。
さまざまなイベントを行われてるんですけど、どういう基準で企画組まれていくんでしょう。
イベントは一番来ていただきたいお客さんってやっぱりその海外っぽい音楽が好きな方だったりとか、まあいわゆるインディーズとカテゴリーされるような、
はい、
マイナーな音楽だったりっていうのが好きな方が多いと思っていて、
うん、
まあ、そういう方がすごく好きなものを、まあ、なるべく選んでそういうイベントだったりを企画していこうっていうのがコンセプトにあって、うん、インディーカルチャーが好きな皆さんがなるべく好きなものっていう感じで全部は組んでます。
にしてはめちゃくちゃ幅広いですよね、いろいろ
そうですね、
取り扱われてるイベント関係っていうか、
はい、
そこもすごいなと思って
これはさっきの運営の話にもつながるんですけども、
はいはい、
うちのコンセプトとしてその僕もミュージシャンなのでどうしても音楽イベントだったり、うん、ミュージシャンの知り合いが多いんですけど、
うんうん、
音楽だけのカテゴリーだと文化ってその一端なので、そこからもう少しその広げると絵だったり、あとは立体造形だったりとか、いろんなその包括的な文化というかカルチャーみたいなところの交差がちゃんと生まれるお店にしたくて、なので音楽イベントしかないと音楽箱なのかなっていう印象が
確かについ
てしまう、うん、でやっぱり音楽好きな方しか来ないので、
うん、
もうちょっと垣根を広げるために本のイベントをやったりとか、
はいはい、
あとはシルクスクリーンのワークショップみたいなもので、
うん、
T シャツを擦れるよみたいな印刷系のものだったりとか、そうですね、 とはまあ今後も映画関係だったりとか、
うんうん
う
ん、
そういうワークショップとかもできたらいいなと思って監督さんと話してたりするんですけど。
ああなるほどね。
はい。
そのなんかこう違ったジャンルの人がこうお店に来て、
はい、
そこでやっぱり舌とかでいろんなものとか見て音楽とか聞いてそこでまた広がりができる感じですよね。つながっていったりとか。
このお店始めるきっかけだったことが一個あって、今から10年くらい前、
はいはい、
その自分がレーベルを始める前にあの異業種の、クリエイターだったりとか、うん、経営者の方だったりとか、うん、結構僕の周りいっぱい恵まれてていたもんですから、
はい、
なんかそういう方 の定期的な異業種交流会みたいな飲み会みたいなの
ありますよね、
はい、この人とこの人つなげたいなみたいな方を、うんうんうん、まあ、10人20人くらい集めてあの知り合いのギャラリーみたいなところで飲み会をよくやってたんですよ、
はい。
でその時にやっぱりこう例えばフラワーアーティストが来てミュージシャンが来て、うん、じゃあ次のうちの舞台の装飾をお願いしますだったりとか、
うん、
アロマアーティストと経営者の方がつながって、
はい、
そこであじゃあ僕のカフェであのお香を焚いてよみたいな、うんうんうん、香りプロデュースしてよみたいな交流だったりとかそういうその異業種がつながることですごく掛け算になって、
うん、
それから授業になったりもしくはまあそのアーティスト活動に還元されたりとか作品が生まれたりっていうクリエイティブな出会いが結構そこであって、うん、
はい、
あのその時はその事業としてじゃなくて本当に僕の趣味で、
うん、
あのやってた飲み会なんですけども、
はいはいはい、
なんかそれがすごく楽しかったもんですから、
うん、
なんでお店始めたらそういう感じでいろんな人が出入りする場所になったら、
うん、
自然とこうただあの飲んで遊んでっていう時間の中で、
うん、
もっとクリエイティブ な、うん、なんか明るい未来の話ができるようになるんじゃないかな、うん、っていうのがあって、
はい、まあ、さっきのお店の名前の由来にちょっと戻るんですけど、
はい、
最初 MOD モッドって聞いてモジュラー申請のモッドかなと思ってたんですよでそのちょっと後でモジュラー申請のイベントがあったから、
はい、
ああやっぱそうかスタートはそこなんだと思ってたんですけど、
はい、
全然違いましたねそこもありつつ、
はい、
また別のジャンルがありつつっていう。
そうですね。モジュラーもあの最初にモジュラー申請のプレイヤーの方が、
うん、
あの、まあ、名前からやっぱり気になってくださって、
はいはいはい、いや、そうだと思います、
はい、
うんうん、
でそこからあのご縁が深くなったっていうのはもちろんあるんですけど。
なるほどね。
でもすごくあのお話聞いてると、
うん、
モジュラー申請もあの界隈というか、うん、そのカルチャーとしてかなりワークショップとライブがあの一緒のような印象が僕はあって、うん、
はい、
そのつなぐまでやっぱりモジュラー申請ってあの時間がかかったり、
あ、音出るまでね、
はい、配線が難しかったりするので、
はいはい、
そのライブに見に来てるお客さんもみんなプレイヤーというか、
うん、
あの演奏者がそのどうやって繋いで音は出てるんですかみたいにこうあの自分で勉強がてらというか、
はいはい、
ライブに行ってるような、
うん、
あの普通の僕らみたいなそのバンドマンからはちょっと想像できないようなあの交流がそこでは生まれていて、
はい、
それはかなりクリエイティブだなというか、
うんうんうん、
あの皆さんそして DIY をされる方が多いんですよね、
うんうん、
なんでご自身があのいつの間にかプレイヤーだった人が自分でそのモジュラー申請ブランドをやられてたりとか
はい、はい、
すごくあのハンダゴテで自分でくっつけてみたいな感じの方もいて、うんうん、これはすごいなと思って、
うん、
なのでまたちょっと独特なんですけど、
うん
う
ん、う
ちとはかなり相性が良くて、
いい感じがします本当に
はい、なんでずっと使っていただいてますね。
確かにあのモジュラーのライブってパッチして音が出るまでの段階とその後に変化するのをずっとこうやってこう横で見てるのがめっちゃ面白いですよね
そうなんですよね、うん、
もちろんサウンドがいい音っていうのもあるし、はい、あれなんですけど人によって全然やっぱりパッチも違うし、
はい、
使うものも違うからもうこう抜き差しだけが一つのパフォーマンス、
はい、
うん、という側面は確かにワークショップでありつつライブであるっていう感じはなんとなくわかる気がします。
そうなんですよ。
うん、
あとやっぱり手元を見たいっていう方が多いので、
そうですね、
あの普通のライブハウスみたいにステージがあって、
はいはいはい、
客席があってっていうと、
うん、
あの手元が見えないんですよね。
ああ、もうそうですね。
っていうので、うん、うちみたいにフラットなライブスペースだと、はいはい、もう演者さんとそのお客さんの距離がかなり近いので、
うん、もう顔見できますよね。
そういうところは、あと白いので、
うん、そうですね、
明るくて見えやすいっていうので、
うんうんうん、
皆さん喜んで使ってくださってる印象です。
バッチリだ。モジュラー箱でもあるということですね
、はい、
イベントはそのような感じでいろいろ企画とかワークショップされてると思うんですけど、はい、1階の方の商品の方カセットテープだったり、
はい、
まあ、カセットデッキだったりとか、
はい、
あの辺の選定基準とかはどのように選ばれてるんでしょう。
あ、そうですね、
うん、
あの一貫してやっぱりインディーライクなこの多めには扱っていて、
はいはい、
結構そうですね、ジャンルもあとオルタナ系が結構うちは多いかなっ という印象で、それも僕が好きっていうのももちろんあるんですけど、一番こう文化が大きく変わっていった時期な気はしていて、
なるほどなるほど、
はい、それでオルタナは結構取り扱いが多いです。はい、カセットテープに関してはそうですね、
はいはいはい
はい、もうあとは一日戦してくださるミュージシャン、アンビエント系も多いので、
うん、
はい、結構そういうあの歌が入っていない音楽のカセットは多く取り扱ったりとか、
うん、はい、いやラインナップ面白いですよね。
そうですね、
来るたびにまずカセットチェックしてみたいな感じで、はい、あ、新しいの入ってるとか思いながら、はい、うん、見てるんですけど、
僕はブラックミュージックとかジャズが好きなので、
うん、
あの古いそっちの人たちとか、
はいはい
はい、もう入れたりとか、
あ、
ありますね。
いやいや、すごい面白い。さっきも、はい、あの、来た時に、はい、まずパッと気になったのが、その、見たことがないドラムマシンが置いてあって
、はい、
めっちゃマニアックだなとか思いながら。
そうですね。結構その、どこの楽器屋さんでも置いてるようなラインナップって、うん、やっぱりどこでも買ってしまうので、
はいはい、
あの、ちょっとこれはなかなか手に入らないなっていうのは、あの、やっぱり、あの、買い取りだったりとか、はいはい、仕入れの段階で気になって、まあ、うちに来るお客さんもその、定番商品を欲しいというよりは、
うん、
見たこともないレアなものが手に入るっていうので、あの、みんな気になってきてくださることが多いので。
いやー、ほんと、だから、なんかね、ついつい買っちゃうんですよ。また、買っちゃいそうだ、買っちゃいそうだと思いながら見せてるときはもう手に持ってるみたいなね。
そうですね。僕も結構売るのが惜しいときがあります。
そうなんですね。
自分でも欲しいなと思いながら、はいはいはい、あ、買われちゃったな、みたいなときも、ありますね。はい。
見つける発見とか、楽しさがあって、はい、必ずモンドさん来たらまた今回面白いものあるんだろうなっていう期待とかもあってなんかね、もう買っちゃうんですよ。僕は一応ゲームを作ってて、はい、ゲームの音楽とかを作ってるんですが、ナオさん、ゲームとかって昔されたり、はい、今されたりとかしますか？
めちゃめちゃ実はゲーマーで。
あ、そうなんですね、
はい、ゲームから学んだことが本当にたくさんあります、はいはいはいはい、あと音楽も結構ゲームと、
うん、
あの映画の音楽はかなり影響を受けていて、
うん
うんうん、コアにやったゲームの話をしていいですか？
あ、もちろんもちろん、どうぞどうぞ、
はい、あのファイナルファンタジーが多分人生で一番長くやったゲーム。
それ仕込みじゃないですよね。マジですか？
これ仕込みじゃないです。
はいはいはい、
はい、僕はあのプレステ2とプレステ3が一番多分やった端末で、
うん、はいはいはい、
でちょうどあのファイナルファンタジーの10とか、
はい、うん、
10以降のものが結構好きなんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、やっぱ FF はあのもう映画みたいじゃないですか。
うん、
なのですごくこうストーリーを追うのも楽しかったし、
はい、
まあ、グラフィックが当時はやっぱり本当に一番綺麗だったので、うんうんうん、こう圧倒されて、うん、結構ゲーム体験が更新されたものだったんですよね、はい、音楽も素晴らしくて、
うんうん、
あのサントラを当時は CD で買ったりして、は
いはい、うんうん、
それもこういう音楽どうやって作ってんだろうな、よく分かんないけどっていうところから結構ありましたね、
はいはい、うん、いや、これはちょっとあの意外な展開になりそうなんですが、ちょっと驚きを隠せないんですが、はい、そうだったんだ。
全然仕込みではなく本当に、あの FF は好きでした。でたまたま鈴木さんがあのうちのお店は出会いとしては、うん、フラッとあの見つけてきてくださってだったんですけど、
はい、
あの僕が FF の多分13の、
うん、
13-2 の音楽を鈴木さん、
あ、はいはい、
やられてやってますよ。
はい、やってます、やってます。
多分あの13もずっと1,2,3 とかずっとやってて、
あ、
なんですごくこうそのもっと若い時に2011年とかですよね、多分、
うん、結構前ですよね、
2010年、そう、今から10年ちょっと前とかに、
うんうん
う
ん、
こう僕が好きでプレイしてたゲームの音楽を鈴木さんが作ってたっていう、あれです、今でも覚えてます、あの名誉のファンファーレっていう曲が、
はいはい、
ありましたね、すごい好きだったんですよ。で、サントラ買ってて、
うん、
あのリミックスが入って出たりして、
はいはい、
他の曲、平行世界 の、
はい、
あのアグレッシブミックスってやつがあって
めっちゃ詳しいですね
あのアグレッシブミックスすごい好きだったんですよ、
うんうん、
結構4つ打ちになってて、
はいはい、
あ、これかっこいいなって思って、
いや、ちょっと変な汗が出てきました
とかを、はい、あの昔その CD をサントラを買って聴いてた覚えがあります。
あ、それは嬉しいです、ありがとうございます。
だったので、あの、うん、お会いできた時にすごい嬉しかったです。
いや、
あの 驚きすぎて今ね、次の展開はもう考えられない感じになってるんですけど。はい、長澤さん、今日はいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
すごい短い時間だったんですけど、いろいろ細かいお話が聞けて、よかったと思います。こう、近い将来のイベントだったりとか、これからこんなことを実は計画してますみたいな、お話できる範囲で構わないので、もし何かあれば、お伝えいただければ。
今、うちでカセットテープ販売してるだけじゃなくて、カセットの製造事業もやってまして、
はい、
アーティストさんメジャーインディー問わず、うんうんうん、カセットをうちで生産して、バーコードとかもデザインに入れた状態で、市販したりとか、
はい、
あとはインディーでしたらバーコードなしで、うん、プリントしてうちで収録もして、製品できる売れるパッケージングにするっていうのもやってるんですけど。
あ、収録もできるんですね。
あ、はい、
なるほどなるほど。
そのミックスデータをいただいて、はい、そこで、ミックスマスタリングもカセットの状態にちょっとイコライジングしたりして、はい、で、あと製品化するっていうのもやってるんですけど、うん、そこからさらにライブを、うん、カセットでレコーディングして、
はいはいはい、
で会場でその来場されたお客様に、カセットをその今日のライブですって言って収録したカセットをお渡しするっていうサービスも始めようとしていて
ライブを見に来て帰るときにカセットが一緒に、
はい、あ、そうです、お土産というかってことですね、はい、今日のライブ音源が収録されたカセット。
それは画期的ですね。
面白いですよね。
面白いですね。
うちもその収録の機材とかは店舗にあったりするので、
はい、
でお客様にちょっと下でライブ終わった後、うん、一杯飲んで待ってていただいて、
はいはいはい、
そのマスターテープを1本作って、うん、それをデュプリケーターで、
はい、
急ぎでこう16倍速でダビングしまして
はいはい、はい、
でいらしたお客さんに、買いたいっていう方がいたら、
うん、
今日のカセット、今日のライブのカセットですって言って、うん、その場でお渡しするようなイベントもちょっと今後企画が何本かありまして、うん、
それは楽しみですね、はい、それ今言っちゃって大丈夫なんですか？
大丈夫です。もう告知してるのが2本あって。
あ、そうなんですね、
はい、1個は怪談師、怖い話をする怪談の怪談師さんのイベントが、ライブイベントがうちであるんですけど、
うんうん、
その怪談師さんの怪談を、うん、カセットに収録して
撮っちゃって、
はい、でお客様希望の方には全部プレゼントするっていうようなものだったり、はいはい、あと来月には、弾き語りのシンガーソングライターの方の、イベントで、そのライブをカセットに収録して、うん、お客様にお渡しするっていうのが決まっていて、
うん、
はい、これからちょっとそれは楽しいなと思って。
いや、もうワクワクしますね本当に
そうですね、結構うちもそのカセットみんな好きな方がいっぱいいらっしゃったり、うん、やっぱりカセットのフォーマット、今の時代はかなり逆に新しいというか、
うんうん、
音楽体験としてそのスキップできないだったり、
はい、
ずっと音楽と向き合わないといけないっていう点ではかなり貴重なフォーマットかなと思うので、
うん、いや、もうその通りだと思います、うん、
なので、そういう体験も通してこう音楽との関わり合い方が今の時代もまたちょっと更新というか、
うん、
されるのかなっていう印象もあるので、
うん、
ぜひそれも含めてちょっとうちはカセットをしていきたいという。
なるほど、
はい、
いや、もうめちゃくちゃ楽しみにしております、はい、今後のイベントに期待ということで、僕もお客として遊びに来ますんで、はい、またよろしくお願いいたします
ありがとうございます。
本日ありがとうございました。
ありがとうございます。
ゲストは中里正幸さんでした。もっとですが、とにかく様々なジャンルの面白いイベントやワークショップを行われています。中里さんの考え方、僕ももともとは忍術上がりなので、その両力と DIY 精神にとても感銘を受けました。アーティストの表現の場として、大人の遊び場として、京王線柴崎、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。もっとから生まれる音楽や文化、今後ますます楽しみにしています。僕もね、たびたび出没していますので、お会いした際にはお気軽にお声掛けください。それでは良い週末を。また次回。